疲れちゃう人もする。あの詩篇の126編3節にこういうことがあります。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだとあります。私たちが何かことをなそうとするとき、主は私と共に働いておられて、私に助けてくださいます。イスラエルの人たちはですね、あの保守のイスラエルの人たちはバビロンに連れて行かれました。そしてバビロンのクロス王の時代に王様は勅令を出して、そのそれぞれ の, そのイスラエル人だけではなくて、それぞれ諸民族は全部自分の家に、自分の国に帰って、そしてそあのいわゆる自分の国を整えなさいと命令を受けて、それぞれ返されました。特にイスラエルの民は特殊な民でありまして、そのいわゆるエホバの神を中心にして一つにまとまるという性質を持っている神でありますから、このクロソーはそのことをよく知っていて、イスラエルの神を、イスラエルの人たちを繰り返しても、彼らの場合、神様を中心にしなければ、一つにまとまらない民だということを、あのバビロンのこの聖者たちはよく知っておりましたから、まずそのいわゆる彼らにその国へ帰ってこの神殿を建設しなさいというふうにその言いました。そのためにはあのそのだいぶ前からイスラエルの人たちの中には予言がありまして、神様が必ず働いてくださって、もう一度エルサレムに神殿を建てようと神様の命令がある。当時の預言者ネヘミヤやエゼラもこの立法学者でありましたけれども、その祭司の家系に生まれたそのいわゆるその預言もするそういう人ですが、そういう人たちや、その預言者たちが命令して一切の民をあの神様の宮を建てようという預言をして励まして、彼らはその預言に励まされてイスラエルに帰りました。クロス王もそれに応援して、その国の宝物寺を開いて、さしてその昔そのイスラエル の神殿から略奪してきた数々 の, その宮の器具を彼らに返してやりました。そしてそれをもって彼はその旅をして、苦しい旅をして、とにかくイスラエルあの地に着きました。イスラエルの地は荒れ果てていました。またその周辺のいろんな地方の民族たちがもう彼あのイスラエルの人たちがいなくなったから、もう好き勝手にその土地をその使っておりました。しかも偶像の宮を建てたりして、もうとにかく三寸たるありさまでした。そこにイスラエルの民が帰ってきました。その日本の民たちは終わってますね、自分たちは追い出される。その次にこのイスラエルの民がそこに神殿を建てるというわけで、その基礎工事を始めました。慌てました。その昔ここに連れてかれた時にはこの地まだあの南王国ユダがあのいわゆるバビロンに攻められた時には、このダニエルやそういう人たち、この優秀な良いところの姿勢たちをバビロンに連れて帰りました。 そこに残っていたのは貧しい農民やそういう人たちです。そういう人たちとその子にしましたので、もう一つバビロンを取った方、いわゆる政策があった。それはその前に住んでいろいろな民とそのイスラエルに残された民たちと仲良くされて、いわゆる日本の民と結婚させる。そうするとその信仰の純粋性っていうのは全然なくなってありますね。例えばその土地の、それから彼らが持っていたいろいろなものの考え方、習慣、信仰なども全部そのごっちゃになってしまうから、要するに民族運動ができないように日本の民と結婚させて混血の民族を作ろうと。最初の目録は目論みはそうでしたけれども、だんだんいわゆるある程度年代が経っていくんです。それは間違いだったということがこのバビロンの施政たち王様たちがよくだんだん分かってきて、やっぱりあの地にはイスラエルの民が行って、この彼らが一つに団結して、そして国をこのある程度豊かにするならば、そこから税金を取り立てることができる。その後ローマが取った方針的ですけど、とにかくこの国の征服した国の民を滅ぼさないで、そこでその生活の営みをさせて税金を取り立てるという方法を時代が経つにつれてだんだん悟り始めて、どういう方法を取ろうとしてた。まあ聖書は別の言い方をしてますけれども、とにかく神様がこのイスラエルの民を返すようにと言われたから、あなたたちはイスラエルに帰りなさい。そしてそこでそのいわゆるあなたたちが思っている通りに神殿を建てなさいというふうで返してくれました。喜びさんに帰ってきた第1回目の帰還の第1回目の補充の人たちは、そこで土台作りをして、基礎作りをして、その基礎は完成しました。でもその工事を始めにあたりまして、その地に住んでいたちょっと人たちは、私たちも一緒に協力させてくださいと、この工事に協力させてください。でもイスラエルの民は、イスラエルの人たちは断りました。何だか、これはただの建物ではない、神様のをいますところとして建てるものだから、やっぱり信仰の純粋性っていうんですか、何でもかんでもやっしゃいやっしゃい協力してくれるんですか、ありがとうございます、そういうわけにはいかないというわけです。そしてもう一つ、住んでいたそのエルサレム近辺に住んでいた人たちのもう一つの向こうに、ね、何とかしてその工事を行わせて、イスラエルの人たち、ユダヤ人たちが住まないようにしよう。そうすれば自分たちが今までそこで土地を自由気ままに使ってた、そのままの生活が続く、そういう思いがあったから、この一緒に協力して働いているふりをしながら邪魔しようという気目論みもあったかもわからない。とにかく彼らはこのゼルバーベルたちは断りました。そこの近辺に住んでいるそのサマリア人ですね、断りました。そうするとサマリア人たちは今度は王様に直接訴えて、この違う方法でいろいろこの工事を邪魔するんですね。そこで基礎はできました。みんな喜びました。しかしその後、今度本当にこの神殿を建てようとするときに邪魔をしました。 今度は政治的に買収したり、その、いろんな陰で悪口を言ったりして、彼らは、その、いわゆるバビロンに逆らって、大きな力を持とうとしている。何日に何とかしておいた方がいいですよ、とか、いろいろなことを言って逆らいます。そして、その、攻撃はストップされます。で、約20年間、この神殿の基礎は出来上がっているのに、他の工事は全然手付かずのまま、放っておかれる状態になっている。手をつけることはできなくなっている。20年。随分長い年月ですね。でも、20年経ちました。そこに、エジオが出てまいります。そしてもう一人預言者のネヘミヤも出てまいります。同時代の人たち。ネヘミヤはまず神様の預言を伝え始めました。神殿を建てなさい、神の神殿を建てよう、そういう預言をいたします。エジオはこのペルシャの国の役人です。ユダヤ人であり、ユダヤ人でも、その、ペルシャの役人。そしたら、この辺のアニメにたくさん出てまいります。ガディエもそうでしたね。ユダヤ人でありながら、このバビロンの役人でした。何代かの王様にダニエルは使えました。ユダヤ人の優秀さというのは、彼らによくわかっていたんです。このバビロンの人たちが、またペルシャの人たち、バビロンが滅ぼされて、今度ペルシャが突然変わりましたね。ペルシャの人たちがよく、いわゆるユダヤ人たちがいかに優秀であるか、よくわかっているから、まあ、ちょっとは、上手ですね、政治をする人は。ユダヤ人のご機嫌を取って、そして、自分たちのために働かせたかった。まあそれもありますけれども、とにかくそういう経過が続いて、今度ここに五章に書いてが打ちます。さて、預言者ハガイとイドの子ゼカリアの二人の預言者、イザとエルサルムユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言をした。そしてこのとにかくこの預言をしながら、この工事を進めようとさせてしまう。一方、この工事を妨害しようとする人たちもこの、あ、ユダヤ人たちが働き始めたの。何とかして止めなければならない。そこで、この人たちは、すぐ、ペルシャに訴えたんですね。けれども、幸いなことに、このペルシャの役人たちの中にも、ユダヤ人に好意を持っている人たちがいて、いわゆるユダヤ人ビーチの人たちがおりまして、そして、いわゆる、宮殿の中の、このチョコ、を探したところ、クロス王の直連が、の巻物が見つかったんですね。その直連には、彼らに神殿を出させたよ。おまけに、この直例を詳しく読んでみると、費用も持ってやりなさいと。国の財政の中から、費用も持たせて、使わせてやりなさい。そして、そこで、この彼らは、ここに、もう一度、信念を建設。20年間、妨害のために、止まっていた、この 工事をもう一度始めることになりました。神様が再び許されたことは、どんな妨害があっても、どんなこのいろいろな人々のこのトラブルがあっても、神様がご計画一致させたとされたご計画は必ずなるということは、このエズラ書この神殿建設の物語に私たちは見ることができます。サマリア人たちは何とかして妨害しようといたしました。その周辺の国々のそのいわゆる役人たちの手をこのそこに手を伸ばして、うまいこと言って、何とかしてこのイスラエルの民がここに、ね、一つになることを反対しようとしました。しかしこれこそが神様のご計画であるならば、誰が何と言ってどうなの邪魔しようとしても、ご計画であるならば必ずなるんです。イスラエルさんがとにかくきっとあのいわゆるソロモンの時代からいわゆるイスラエルが滅びて家庭において、これだけ団結したことはまずないでしょう。それから何十年一生懸命彼らは神殿建設のために団結して働きました。まずダリオス王の命令を読んでみましょう。6章の2節のこの記録というとこから、そして3節ですね。クロス王の第1年にクロス王は命令を下した。エルサレムにある神の宮、生贄が捧げられる宮を建て、その礎を定めよう。宮の高さは60キュピスト、その幅は60キュピスト。大きな石の層を3段、木材の層を1段にする。その費用は王家から払う。こういうふうにして、そして、飛んで8節に行きますと、ここにもあるその費用は間違いなくそれらの元に支払って届かせぬようしてよ。だから、ペルシャが国の財政からイスラエルのこのエルサレムの神殿を建てるための費用を払いなさいと、クロス王はこの命令してちゃんと書いていたんでしょうね。だからいかにダニエルたちの働き方かが大きかったか、それほどに征服者である国の王の好意を得る、信用を得る、人間の信用は非常に大切ですね。それはそういう働きをしたかということは、よくはこの手紙に書く、この結構手紙を読むとですね、いかにこのクロス王がイスラエルの民を、まあ今も言ったようにダニエルの政治障害のダニエルたちを信用してたか。彼らに任せれば、イスラエルの人たちに任せるならば大丈夫か。だから、まあ、時代を経てきて今度エズラたち、エズラもペルシャの役人でした。時代人であるならペルシャの役人でした。これを今度はユダヤ朝、ユダヤ中のいわゆる一番上になって、その総督になってユダヤに派遣されてきて、エルサレムの神殿の総指揮を取ったということですね。それでその必要とするものは全部あげなさい。 群の倉庫からその出して彼らに与えよう、そういう命令を、そして私の十一節にはこう書いてあります。私は命令を下す、誰であれこの法令を犯す者が あればその家から針を引き抜き、その者はその上に貼り付けにしなければならない。だからこの命令は絶対なんですよ。この命令に従わない者は貼り付けにしてしまいなさい。それは厳しいその手紙だったんですね、クロス王の手紙は。それを20年間そのいわゆる放っておいた、無視したっていうのは相当罪が重いですね。十二節、エルサレムに皆を住まわせられる神はその命令をあえておかけ、エルサレムにあるこの神の宮を破壊しようとして手を出す。王や民は皆覆されますように、私ダリオスは命令を下す。間違いなくポリオンを守れ。このところはだから、もう一年を今度はダリオス王が、この当時の王さんが、これは私の命令でもあるんですよっていう、その人生のクルソーがそういう手紙書いたけれども、その後もう一度再度今度はダリオスを、その次の代の王座になってもこの命令は有効なんですよ、絶対従いなさいということですよね。ここで妨害はストップされてしまいました。そして こう書いてあります。14節、イザヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってこれを立てて抵抗した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシャをアルタシャスタの命令によってこれを立て終えた。こうしてこの宮はダリオス王の治世の第6年アダルの月の3日に、アダルの月っていうのは現在の2月から3月にかけての季節だそうです。そして、これ立て終えたと書いてあります。そしてあとのところはこのどういうふうにしてこの祭礼を行ったか、生贄を下げてこの針用の祭りをして、死去して祭りのあれをもう行って、そして何百と牛水に200と子羊に400とを下げたと、最善の人ありさまっ赤いためですけれども、とイスラエルの人たちにとっては本当に喜びの日だったでしょうね。長年待ち望んでいたイスラエルが滅ぼされて、そしてほぼの国に知らされて、自分たちが元住んでた人が外国人に勝手に住まわれて、そして神様あなたはどこにいらっしゃるんですか、私たちはこんな苦しみをしているんですよ、そう訴え続けて月が経っていきます。でも神様は決してご自分の民をお見せになるお方ではない。私はクリスチャンにとってもそうですね。神様は日本のクリスチャンの兄様、決してお見せをしてにはならない。必ず 神の宮が国中に崇めるそういう時代が来る、私たちは信じております。今 1% も足りない、総人口の 1% も足りないかも分からないけれども、共通なんだけれども、やがて神様が本当に朝かれる時、私たちはそのことリバイバルの時と言いますけれども、必ず来る、そういうことを私は信じております。ここにおいてイスラエルたちはもう一度バビロンで捕囚の状態にあったのに、そして方々に散らされていたのに、エルサレムに一箇所に集まってきて、そしてそれぞれ父祖のその民族に従って、誰々のこう経理がずっとあるんです。日本によく言ってるんですよね、経図を大切にするっていうところ、この経図をたどってそれぞれの土地を返されて、そこに住むことを許されて、そして彼らは喜びながら一生懸命そのこの信念を立てて、そしてこのここに6節の終わりにはこう書いて、2節と言います。捕囚から戻ってきたイスラエル人とイスラエルの神主を求めて、その国の異邦人の汚れから縁を去って彼らに代わった聖書の者たちはこれを探した。要するにイスラエル人だけではないということです。外国人も彼の仲間に入ることはできた。いわゆるこの回収者っていう先はですけど、回収者も彼らに加わることはできたということ。なんとこの次第あの新年の基礎を作るときに、なんでサマリア人をもう思い出を断ったかって言う人は時々あるんです。でもそれはあのいわゆる曲がらないようにということだった。彼らは本当にイスラエルの神エホバの神を信じて悔い改めるならば、その悔い改めた人たちはその方に回ることはできたんです。でもそれをしないで、かえって今度はこのいわゆる土台工事を妨害したり、この神殿を建てると方の妨害をしたりするから、ますますサマリア人だ、その妨害するものだというわけで、彼らの中から追い出されてしまう。私たちもかつては異邦人でした。日本人の異邦人ですね。いわゆる未の国籍も何もない。でも今私たちはクリスチャンとされている。私たちはそのことをよく考えてみたいと思います。異邦人でも私たちは狂っちゃったんです。神のことされずに、これは大きいと思います。もちろん私たちには神の子であるイエス様がいらっしゃって、イエス様が私のために、あなたのために十字架かかってくださって、国という境を取り払ってくださって、国籍という墓の境を、隔てのその幕を完全に取り去ってくださって、ただ信じるならば、イエス様とお呼びするならば、救われる遠い道を開いてくださった。これは恵みです。だから、私たちは、誰はばかりもなく、私は 神のイエス・キリスト様を信じております、誠の神を信じておりますということを言います。でもイエス様は私たちに変わってきた奇妙に誰かを笑ってくださったのだから、今度は私たちも何か自分たちにできる何かがあるはずです。何だかわからないですけど、それぞれ神様が与えられたその信仰の中に従って神様が必ず与えてくださる。それに向かって前進していこうじゃありませんか。イスラエルの神が神様の神殿が再建できた、多くの人々が、多くのイスラエルの人々が褒めたたえました。私たちも神様のための働きがあるはずです。もう80近くなりましたけれども、でもイエス様を信じて何かできるはずだ、そのように私も思っております。神様が私に与えられた何かまだまだ悟りにくいものであり、わからんものですけれども、でも神様が与えてくださった、その神様が備えてくださったその道のりを走り終えたい、そのように思っております。まあ、あの話、夫婦の話の88に死後の話、あのどっちが先に死ぬかと時々、まあ、そういう話が出たりするんですけれども、でもそうであっても神様が与えてきてくださるその道であるならば、まあまあお任せしてれば間違いない、そういうふうに思ったりしております。まあ信仰の歩みとしては、人間的な目力を見るならば、本当に私たちの働きなどは小さなものですけれども、そしてとうとうその教会堂を一つも建てることができたって終わってしまうかもわからないけれども、でもこれも神様が私たちに新しくなった道だと、そういうふうに感じております。本当に感謝です。イスラエルのこの苦難の補修の道からやがて帰還して、そして神殿を建てて、盾を終えることができて、イスラエルは喜びにあふれることができた。このことを私たちはこのエゼラネとかいろんな人たちの姿から見ることができます。私たちもかつては罪にとらわれておりました。でも今罪から解放されて、神様の罪に近いと癒されている、時々その病気になったりしますけれども、それなりに救急車で運ばれたりしますけれども、でも私が失望しないのは、神様がいらっしゃる、生きていらっしゃる、私たちの中に生きていらっしゃる。お願いします。